おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キツです。
はい、第360回マンマくん始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
360回か。
360です。だいぶいったね。
ね。
うん。なんか俺、この前、職場でテレビついてて、う
ん、なんでな。
いやいや、そういう職場もあるやん。
あるか。
うん。でそこで水戸黄門やっとってやんか。
はいはいはい。懐かしいですね。
そう、水戸黄門見たことある？
昔。昔。おばあちゃんおじいちゃんと一緒に住んでる時ぐらい。
そうやな。いややっぱ改めて見て水戸黄門おもろいなと思って。
あ、面白い。
うん。やっぱ
パターン一緒やんな。
そうそう、一緒一緒。な。もう最後印籠出して終わり。
まあまあまあ。
でもやっぱ一番おもろいのってやっぱあの犬が喋ってみんなと仲良くしてるところがやっぱ一番おもろくて、
ちょっと待って、俺の知ってるやつとちゃう。
土佐犬みたいなやつがおって、でそいつがなんかみんなと仲良く普通に座敷とかで一緒に座って喋ってて、
知らん知らん、団子食ってるやつとかしか知らん。
でなんか別のなんか可愛い犬出てきて、でそいつも日本語喋ってんやんか。
え、犬
で恋して、
恋して、
でなんか途中で追いかけ回しされとったらこう水とかかけられてな、でその犬なんか座敷で布団の中入って寝たりとかして、
何の話
や
ねん。
やっぱ一番面白いよな。いや水戸黄門って言うとやっぱそれよな。
途中で見失った。
え、何が何が。
水戸黄門も面白いよなって言ってて、
でやっぱスケさん格差もこうやっぱ必殺技とかを言うんよな、いちいち
必殺技、
うん、でインロー出す時すごいエフェクトがビカビカビカってかかってさ、
知ってちゃうぞ。
え、あ、見とこう思うやろ
今最新版令和はそんななってんの。いや俺はちょっと、
ああそうかそうか、
昭和というか、
うんうんうん、
まあ、そういうのがピカピカとかもないし、
いやあれ確か1981年とかの作品な。
知らんねん。
あ、見てないんや、アニメ見とこうも。
いや、
見てない。
見てない、ごめん。
アニメ見とこうも
見たことないし、あることも知らん。
あ、そう。
あんのそんな、ほんまに。
アニメ見とこうもないか、お前。
いや、ほとんどがないやん。いや、あれアニメあんの。
うん、俺も実は初めて知って
ん。いや、な、そうなってくると興味湧いてきたな。え、いいのほんま、うん、俺また絶対ちゃうやつ言うてんやなと思ったけど。
俺なんかテレビ見ててアニメ始まったなーって思ったら、うんうん、水戸黄門って出て、え、アニメあんのと思って。
ちょっと待って、それ地上波。
いや、なんかね、ケーブルテレビかな。
ああ、よかったよかった。うん、ああ、よかったよかった。
なんかそういう昔の作品ばっかやってるチャンネルで、はいはいはい、アニメ水戸黄門が始まってんけど、犬が喋ってんの。
それほんまだ、それ。
いや、ほんまほんま。
嘘じゃないんや。
嘘じゃない。
へえ。
そんな。
え、うっかり始めとかじゃないの。
いや、でも、ポジション的にはそんな感じのポジションよ。あの、ちょっと。
犬が？
犬が。
あ、うっかり始めおらんってこと？
うっかり八兵衛は俺が見た回には出てなかった。
ほんで必殺技とかするの？
スケさん。そう、スケさん。
俺あんまそういう必殺技とかないよ、ね。
なんか技名忘れたけど、うん、なんかちゃんと技名を言いながら、
倒す。
技を繰り出したりとか。
へー、結構活躍の場もある。
場ある、ちゃんと。
そうやな。うん、結構、まあ、スケさん、カクさん、もちろん主役に近いレベルのキャラやけど、うん、あんまそんななんか、
スケさんがちょっとシュッとした美剣士っぽい感じで、カク、ね、さんがなんかごっつい怪力キャラみたいな感じ。
怪力というか、まあまあ、うん、そうですね、うん、あ。そんなんやってたんや、職場で。
ビビった。
ビビ
ああ、やっぱな。
おもろかったの意味変わってけえへん。
職場でテレビはやっぱ見るもんやな。
見るもんではない。見るもんではないのよ。あ、でもそんなんやってんねや。
そう。
でもなんかそれ面白そうやな。
うん。変やで。めっちゃ、めっちゃ変やった。
変やったんや、うん、あ。違和感あるよな。
違和感ある。
それ犬は何なん？仲間なん？メンバー？
そうそう、仲間。まあ仲間、ほんま仲間
な。ほんま仲間なってんの？
仲間、まあ友達というかな。
あ、
まあなんか言うたらその話をかき回す役みたいな。
なるほどね。
うん、
ああ、でも動かすキャラというか、
うん。
でもなんかあれかな、子供はいいんかな。
そう、だいぶそうやと思うで。
な
あ、犬喋ってたり。
お年寄り見てんの見たことないもんな。
そう、必殺技出てきたりとか。う
ん、あ、確かに、うん。で、ピカピカ言うたもんな。
そうそう、エフェクトが、印籠出すときとかも、すごい、七色のエフェクトが後ろに光ってて。
倒れたりせえへんそれ。
今やったら。多分短かった。
あ、ほんま、うん、なんかポケモンであったで、そんな。
あったあった。そうやね。
そうです。
なんかでも調べたら、なんか10ヶ月ぐらいしかやってなかったらしくて。
いや、打ち切られてるやん。
そうやね。
人気ないやん。うん、あ、でも10ヶ月やってたんや。
うん。
い
や、なんかいいもん見れたなと思って。
え、でも1900って言ったから、
うん、
え、何年って言った？俺は生きてる時にやってたやつ。
いやいや、1981年。
ああ、じゃあ俺らまで生きてない。
そうやね。
ね、うん、誕生前やね。
81年から2年にかけてやってて。
へえ、うん、そうですか。してました、うん、初めて聞いたな。なあ、多分、まあ、見ることは多分ないやろ
う
けど俺は。
ないと思うな。なんか多分そういう DVD ボックス買うとかせんと無理やと思う。
あ、そうやな、うん、え、それ1話だけですか見たん？
そうそう、1話だけ。
あ、そうですか、う
ん、そう、何話目かは知らんけどな。
あ、まあもちろん、ね、うん、
どっかの1話を。
まあでもどこから見てもいいもんな。
まあまあ、
この作品は。
ああいう系はな、
うん。まあ俺アニメ版知らんけど。知らんけどな、そう、続みたいななさそうや。だから1話完結やから。まあ安心して見れるのは見れるね。うんうんうん、ああ、水戸黄門見てないな、もう。
いや、面白かった。
20年。
まあリアル水戸黄門も見てないしな。
見てない。
なあ。え、うん、今やってんのかな？もうやってない？
やってるかどうかも知らん。
北王子金也とかがやってたっけ？
確か俺が知ってんのはそうやった
と思う。原田龍二とかが、うんうん、助さん格さんのなんか、
まあ、あった。あ、女の人おったやん、なんかセクシーな、
うん、あの毎回、8時40分ぐらいになったら入浴シーンが始まるやつな。
そうそうそうそう、うん、もう毎回かどうか知らんけど、なんかそれのイメージがあるね。あ、うん、いや懐かしいな、うん、確かに時代劇見えひんな、うん、あ、まあ時代やしな、うん、いやそうですね、
はい、
え、
さあ今日は、
あ、今日は、うん、ちょっと僕の方から、
うん、あ、なんか挑戦状みたいな。
まあまあまあ、うん、挑戦状じゃないですけど、あ、まあ覚えてるかな、タイガ、うん、はいはい、過去に、うん、あのピンモモさんから、うん、僕個人にこの漫画どうですかって勧めてくれた。
はいはいはい、俺らそれぞれに一人ずつおすすめの漫画みたいな。そうそうそう、
まあ、僕だけじゃないですよ、僕はこれ、うん、タッキーはこれ、うん、タイガーはこれみたいなんで、うんうんうん、これまあ第344回、
うん、
年末会やね、
はあはあ、
にあった時に、まあ、ピンモモさんのお便りの中で、
うん、
僕に勧めてくれたのが、うん、今日もベランダでという漫画の作品が、はいはい、を、うん、勧めていただいて、
うん、
ちょっとその時はちょっと読んだ方がいいかな、読もうかな、
うん、
キツネさんには、講談社の週刊モーニングで連載中の、糸川一生氏の今日もベランダで、3巻まで発売中、癒しを求めてベランダガーデニングストーリーをっていうのを、うん、おすすめしてくれて、
うん、
でこれをちょっと、まあ、せっかくなんで、うん、まあ、今回読んできたという。
あ、なるほど。
そうそうそう、今日もベランダでと聞いて、はい、なんかドロドロしてたらどうしようとか、まあ、いろいろ言ってましたけど覚えてます？なんか不倫のんちゃうんとか、
あー言うたんかな、うん、で言うたか覚えてへんけど今の聞いて俺はそれが浮かんだけど、
そうやな、やっぱり、うん、確かにこのタイトルだけ聞くと、うん、まあ、俺もその時思ったよ、
うんうんうん、
今日もベランダでって聞くと、うん、まあ、ちょっとAV 寄りの。こんな言うたらあかんけど。男の人は、でもなんかちょっとそっちに連想するの多いんじゃないかなとは思う。
そうやな。
今日もベランダで。
なるほど。
だけやったらね。
まあでもお前に勧めてきたってことはなんかまあ理由もあるんやろうしな。
まあまあまあ、ね、うん、そう、ちょっと全然わからんまま僕も読ませてもらって。うん、でまあ当時は、うん、3巻まで発売してて。
うん、
お便り読んだ時は、うん、でこの2月に4巻目が出てて、うん、で僕もちょっとまだ3巻までしか読んでないんですけど、うん、まあ、ちょっとそれ読んできたんで、せっかくなんで、
うん、
今日はちょっとこれをテーマに、
なるほど、
紹介したいなっていう。
今日はもう俺は完全に何も、
そうそう、
読んできてないからね。
そうですよね、うん、このパターンどうあるの、タイガが漫画読んできてないパターン。今回だってまあ僕しか読んでないわけじゃないですか。
緊張してる。
緊張はしてるかも。ちょっと口に現れたな今、うんうん。え、でもどうなん、このママ軍を360回やってきて。
あ、覚えてないな。
覚えてないよ。お前はほんま覚えてないこと多いな。
なんか、しっかり読み込んでないとか。
あ、軽く。
で、もう、相方のにお任せみたいな会話何回かはあってんけど。
なるほど。
完全に読んでないってあんのかな、覚えてないわ。
一個も読んだことないでしょ、これでも。
何も知らんよ。
何も知らん
でしょ。もう今回は完全にお前に任せようと思ったから。
なるほどね。
すべてを。
すべてをね、うん。ちょっとこれじゃあ、なんていうの、ストーリーのちょっと説明を簡単に説明させてもらえたらと思うんですけど、
はい、
ただね、ちょっと今回は、ちょっと僕もうこれネタバレありで。
お、行っちゃう。
行きますんで、うん、こういう場合どうしたらいいですか。
え、
ネタバレあるんで、ちょっとリスナーの方これ、
あ、まあ、ネタバレな、
先、うん、気になる、はい
はいはい、なるほどなるほど、
やっぱね、完全にまあネタバレがあると思うので、そういう場合は
ね、これシャーペンを、
シャーペンを
耳の中に突っ込んで、
耳の中に突っ込んで
カチカチカチカチカチって反対側から出るまでやる。
出るかな。出るんかな。
まあまあ、ミスったら目から出るかも分からへんしな。
まあまあ、でもそう、うん、まあだから一直線にってこと、
うん、っていうかこれ考えとかなあかんねやったな。
あ、やっぱ急なやつは無理。あ、ね、完全ネタバレありでね、行かせてもらって。まあまあ一応、だから、ね、ネタバレが嫌って方は、うんうんうん、ここでちょっと。シャーペンを
毎回考えとかな、
片手に。じゃあ、1個だから、持っといて。
うん、そう。常に。いや、ストックあんねん。あ、いつもメモ帳に書いてんねんけど。
そんなメモしてんの？
そうそう。すごいな。いや、けど、パッと出てけへんから。今、この流れを重視したから。
あ、そうか。あ、そうですか。うん、まあ、ということで、ちょっと、ネタバレ嫌っていう方はね、ここでちょっと、シャーペンを片手に、うん、止めてもらうという形でね、はい、お願いします。はい、じゃちょっと軽くエピソードの、ストーリーの話。うん、これ、主人公の、うん、ガーデニングが趣味のフリーランスデザイナー、うん、時田くん、これ32歳。
なんかちょっと鼻につくな、もうその時点で。
なんでなん、
その時点で鼻につくな。なんで、もう一遍言って、どんなやつって、そいつ。
まずガーデニングが趣味、
うんうん、もう
早ない、
もうちょっと匂い始めてるから、ね、
ここでな、うん、で、フリーランスデザイナー、
はいはいはい、もうフリーランスっていう時点でもうツンときてんで、
あ、そう、う
ん、でフリーランスの
時田さん、時田くん、
いや、デザイナーやろ。
あ、デザイナー、デザイナー。
もうその時点であかん。
あかんのがついた、
うん。俺も今日はずっと腕組みして話聞くつもりやからね。
あ、そう。
もうそんなやつが出てきた時点で。
出てきたっていうか、もうこれ主人公やから。まあ、これが32歳、うん、男性ね。
うんうんうんうん、
で、お隣に、うん、急遽引っ越してくる、なるみゆうっていう女性、うん、これ25歳。これなんか家、前住んでた家が、うん、水漏れが原因で急遽引っ越してきた女性。
うん、
まあ、この人がお隣さん
や
ね。
ああ、なるみゆうという名前が AV 女優の名前みたいや
ね。お前もうやめろお前。AV ばっかりやめろ。いやいや、全然違うんですよ。
あ、ちゃうん。
違います。
あ、そうなん
や。女優っぽいだけでしょ。
うん、そうそうそう。
まあ、違うんですよね。うん、で、まあこれで、まあこの二人の、まあ、関係がこれからスタートするっていう感じなんですけど、うん、まず最初に、うん、隣のガーデニングのね、花びらが、
うん、
花かな、
うん、
こう隙間、こうベランダの隙間から、うん、こうなんかこう、なんていうの、板みたいなのが仕切られてるでしょ、お隣と。
あ、マンション。
あ、そうそう、ごめんなさい、マンション
の。ああ、一軒家同士ではないんか。
じゃない ですよ。マンションのお隣。うんうんうん、で、この仕切りがあるでしょ。
うんうんうん、
で、ちょっと隙間はあるでしょ。
うんうんうん、
で、ちょっとね、まあ、さっき言ったように、そのガーデニングできるぐらいなんで、ちょっと広めの、
うん、うん、
バルコニーっていうのか、うんうん、まあ、ベランダがあるようなところなんですよね。うんうん、で、そこの横の、隙間から花びらがこう出てますと、うん。で、引っ越してきた女の子はその花を見てたら、うん、まあ、ちょっととあることでこうちぎれちゃうのね、花びらが。ちぎっちゃう。ブチって。
花びらが？
花ごと。
花が？
花をちぎっちゃうの、うん、見てた。
花がベランダに入ってきてたの。
そうそうそう、隙間からね。
うん
うん、で、これ何やろうと思って見たら、うん、こう花やって、わーって言ってる時にちぎっちゃうの。
こう隣から伸びてきた花が、
あ、そうそうそう、
あ、
隙間
侵食してきてたってこと。
ちょっとね、うんうんうん、ちょっとちょっと侵食してきた、ちょっとね、
うん、それはちぎって、そこ重要なんかな、ちょっと
そこはマジで重要じゃないけど、まあそういうなんか花が入るぐらいの隙間しかないっていう、うん、イメージ、
うんうんうん、
だからちょっと覗いたら見えるような、
ちっちゃめの花やな、ひまわりとかじゃないわけやな、
ごめん、
ごっそうじゃないわけや、
マッサーじゃない、
うん、
だからほんまに小さい花がね、うんうん、でそれをちぎってしまって、それを下からこう返して、
うん、
わざとじゃないんです、ごめんなさいみたいな感じで返すところから始まって、
うん、もう
お隣さんとのちょっとコンタクトが始まるようなイメージね、
はいはいはいはい、
でそっからまあいろいろあって、
うん、
なんかこうお隣さんと、うん、まあ、話すきっかけが少しずつ出てくる感じになるんねんけど、
うん、
まあ、お互い顔は知らない、
うん、え、あ、壁越しに、
壁越し、
ベランダの壁越しに話してる、
壁越しに話してるんです
よ、へえ、
そうだからその板一枚があるがゆえに、うん、こう顔はお互い 見えてない状態でずっと進んでいくっていう感じ、だからお互いは顔は知らずにどんな人かも知らない、でちょっとしたことで、
うん、
そのガーデニングをやってる人なんやっていうのは分かるっていう感じで、うんうんうん、のスタート で、
うん、
でそんなある日その女性のね、なるみゆうの方が、
うん、
まあその仕事でこうつまずいてる、つまずいてね、
うん、
た時に、
うん、
なんかちょうどゴミ捨てのところに置いてある、
うん、
なんていう木やったかな、
エロ本、
エロ本じゃん、これあのね、今回はタイガさん、タイガさん、エロあんまない
の、雨でグズグズになったエロ本じゃないの
エロ本じゃない、
であるけど、何日か経って乾いてめくるときバリバリバリバリバリバリってなるやつじゃない
じゃない、じゃない、
ないや、
そんなあれやから、うん、ゴミ捨て場にあんまもうないから、
もうない、
今この今の現
在、
そこにドラセーナっていう木が、
ほん、
結構長いよ、
うん、
ドラセナっていう木、
木、
木が捨ててあるのよ、
へえ、大丈夫なそれ、
まあ一応粗大ごみとして出されてて、うん、でそれをその鳴海優がなぜか持って帰ってくる、
うん、おなるほど。
そうで、まあその植物を育てたことないから、うん、まあ、そのお隣さんのあの大河があの鼻についてる時田さんが、うんうん、
あいつな、
あいつって知らんやん、うんうん、がまあなんかそのあそのドラセナの木っていうのは別名幸福の木と呼ばれてて、うん、まあ、育て方をちょっと教えてレクチャーしてくれるっ
ていう。聞いてもないのに言うてきた
ん。まあなんかいろいろ
聞いた。聞いたか聞いてないのにかそれでだいぶ違うで。
聞きました。
聞いた。まあまあギリセーフとしよう。
聞いて、うん、まあいろいろこう話会話してる中で、うん、まあ教えるっていう。
うんうんうん、
でまあそうやってこういろこのなんていうかなベランダのガーデニング、うんをまあ中心にこう2人の関係性が深まっていくっていう感じのストーリー。
うーん、顔も知らない2人が
そう
ガーデニングということで心を通い合わせていくっていう話。
まあそう簡単に言うとそういうこと。あ、うんうん、まあ、通い合わせてるわけではないねんけどね。
うん、まだそこまでは行ってない。
うん、ただなんか仕事でつまずいた時とかに、うん、女の子が、
うん、
まあ、ちょっと会話して気分転換になったりとか、うんうんうん、まあ、その植物のまあおかげでまあ、では言わないですけど、うん、まあ、それきっかけで仕事がちょっとうまくいったりとか。
あ、
まあ、そう
男は仕事でつまずくことあるん？
仕事でつまずくこともあるねんけど。
あんねん
な。ある。
あ、よかったよかった。
まあ、でもそんなつまずいてない。
クソが。
なんだ偏見やん。そのなんかなんだデザイナーになんか恨みあるの？その何がダメなの？
いや全部込みでな。
まあでもできすぎてるか、
う
ん、
そうそうそうそう。
まあな、
32っていうのもええ年齢やん。若すぎず、
まあまあ確かに、
ね、老いすぎず、
うんうんうん、でな、まあそう、まあ今のまあストーリーはそういう形なんですけど、
うんうんうん、
そのまあ大河が鼻についてる時田さんは、
はいはい、
まあ、ほんまようできたことで、うん、その結構なんか真面目やねん、
うんうんうん、
だ仕事も結構真面目にやるから、うん、まあ、フリーランスでもちょっとずつ成功していってるっていう感じやし、
うんうんうんうん、
で親切なのよちょっとしたことが、
うんうんうんうん、
だからその別にな、その木の育て方とか、
うん、
別に教えんでもいいのに教えてくれる、
うん、
しかもそう下心ないよ、顔見えてないわけやし、うん、実際はね、
まあまあまあまあ、うん、別にでも見ようと思えばいつでも見れるけどな。
まあそうなんですけど、
うん、
でまあこっからがちょっとネタバレになるんですけど、
うん、
一巻の最後のページで顔を見るんですよ、
う
ん、
あー、もう見んねや
一巻の最後で。
なるほどな。
だから一巻の最後までは、はいはい、まあ、なんかいろいろあって顔見えへんっていう感じで、
うん、
お互い顔知らんけど、
うん、
まあこうコミュニケーション取ってて、
もう一巻で見てまうんや。
ほんまでも最終ページね、
うんうんうんうん、
最後の最後、うん、だから2巻からはお互い顔を知った状態で、
うん、
まあ、話が今度展開されていくっていう。そう、
なるほど。
でこれ大きいネタバレ言っていい？ここで。
え、俺は全然いいよ、
うん、言うね、うん、この鳴海優は芸能人やね、
うんうん、ああそうなんや。これはこれは
ここがねやっぱり大きいポイントよね。まあ、もちろん可愛いのよ、可愛い抜群に可愛いけど、
うん、
今売り出し中の、
うん、
まあ、イケイケの、
うん、
まあ、芸能人、
これはこれはちょっと鼻につくお二人で、うん、
そうや
な、なるほどね、
そうそう、
だから女優さん、
女優さん、
なるほど、
うんうん、ですね。っていうような話です。
うんうんうん、
だから僕はね、まあ、単純に、まあ、3巻まで、
うん、
結構。
っていうか、それ必要なネタバレやったか、今の。
まあまあまあまあまあ。
別に、言わんくてもよくない、それ。
いや、言いたかった。
え？
言いたかった。どうしても言いたかった。
なんでな？
言いたかった。
なんで言いたかった？なんかなんかあるんじゃないの？芸能人やねんって言ったっていうことは。そこに1エピソードあるから言ったわけやろ。
いや、なんか、
うん、
これで、ま、こうマジな話で、
うんうん、
あ、ちょっとこっから話全然このストーリーには関係ないんだけど、うん、この糸川先生って、
うん、
まあ、女性やねん、
うんうん、
でこの設定って、うん、俺男の人の妄想過去にやったことあるんちゃうかぐらいの設定のような気がしてて、
うん、
まあ、では男性の家にお隣さん、
うん、
女性の芸能人引っ越してくるとか、
うん、
実際はないけど、
うん、
なんかやっぱこう、まあ、もう今は俺ないですけど、
うん、
まあ、20歳とか若い時ってなんかやっぱりそう芸能人とのなんか妄想したことないですか？ない。
あ、妄想あんま、でも具体的なんはないかな。
あ、ない、
うん、
あ、俺結構あるタイプで。
あ、そうなんや。
芸能、まあ、今はないですよ、
うんうんうん、
今はないけど、うん、なんか芸能人の人となんか出会って、うん、なんか恋に発展するみたいな。で俺結構なんか男性の妄想に近いなってめっちゃ思いながら読んでて、
はいはいはい、うん、
だから女性もそういう妄想するんかなって。
うーん、
逆に冷静に考えると女性の方が多いんかな、アイドルとちょっと出会ってみたいな。
まあ 多分別に男性と変わらん比率じゃない？妄想率で言えば。
いやだからその俺はだから逆じゃないのがなんか意外やったというか。
うん、
まあ、男の人が書いてるんやったらあれやけど、
うん、
女の人やったらなんか。
女の子が一般人で、
あ、そうそうそうそう、
男がアイドルをしてる
の方がなんか女の人目線で考えやすそうなイメージもあったけど、う
ん、まあまあアイドルしてないとしてもなんかめっちゃイケメンとかな。
まあまあそうですね。うんうん、まあありそうよね。まあまあ、だからなんか妄想が漫画化されたような、
うん、
なんか理想が詰まってるようなっていう、
うんうんうんうん、
でしかもめっちゃ性格いい、ね、お互い
っていうかめちゃくちゃスペック高すぎやって二人とも、
ほんまにこの漫画に出てくる人、うん、ほんま悪がないマジでこれだからめっちゃ気持ちいい、
ね、ああなるほどな、
わかる、
うんうんうん、
ほんま嫌な気分にならへんね、
うんうんうん、
でちょっとやまと
ほんまお前の現状とこいつらのスペックの高さ見比べて、うん、嫌な気持ちになって本破りたくなったりしてないお前大丈夫、なんかテープでいっぱい貼った跡あるけど大丈夫一回破ってない
全然ないですないです、ほんま、はい、うん、そうだからこのねやっぱ芸能人が横にく、まあ、家の横に来るっていうのは、
うんうんうんうん、
まあこのパターンは考えたことない正直、
うんうんうん、
家の横に引っ越してくるっていうのは、うんうん、なんか身近でどっかで出会うっていう妄想は したことあるけど、
はいはいはい、
わかる、
はいはいはい、
なんか無人島に二人きりになってそれが芸能人、あ、ないこういうパターン、
俺はもっと、いや俺だ昔もう10年以上前 AKB にめっちゃハマっとった時とかは、
はいはいはいはい、
あのだからもっとな、無人島って設定無理ありすぎる、
いやなんか無理ありすぎる妄想が多いわ俺は。
ああそう、
まあ、そもそも出会う、
まあっていうかそもそも無理あんねんけどな出会ってる時点でな、
ね、確かにそうやね、うん、だからまあ結構、うん、なんかこう閉鎖的なところしか無理かなっていうので、うん、まあ無人島になんでかしらんけど二人気になるっていう設定が、
そこでエロいことはする
もちろん、
あ俺でもなあんまそれなくて、
でも、
うん、
まあまあまあまあない
友達として仲良くなるみたいな。
あ、でも、
うん、
俺はそうやねん、
うん、
なんかエロいことに発展するのが、まあ、あんねんけど、
うん、
まあ、エロいことっていうか、まあ、恋愛感情がすごいあるっていう、
うんうんうん、はい、好き好き同士になる、
そう、惰性
好き好き同士になるわけやな。
だから大河の、うん、その今言ったそのエロいっていうよりも友達になるっていうのが、
うん
うん、今のこの今日のベランダでは近いかも。
なるほど、
うんうんうん、そうそうそう、だからやっぱりねこう今までその、うん、なんていうかな、芸能人と知らんとずっと接してきてた、
うん、
この環境が1巻、
うん、
で2巻からは芸能人として知ってしまった、
あっていうか1巻の時点でもう芸能人って分かんねや、
一番最終巻で顔を見るから、
あもうその顔で気づくぐらい売れてんねん、
あそういうことやね、
あそうなんや、
まあちょっと理由はいろいろあんねんけど、
うん、
まあ、そのさっきのデザイン、
うん、
なあやんか、
うん、
その成美優のことを仕事でやったこともあるっていう、
ちょ
っ
とまあ、あ元からちょっと関わりあってんや、
まあ、知らんところでね、
うんうんうん、
その全然違うところから仕事依頼は来てたけどっていう、うん、で最後の最後で鉢合わせってい
う
あの分かるかなそのベランダの外側の
、うん、
外側の方で顔をこう見合わせ
策乗り越えての
乗り越えての
顔だけ、ね、
顔だけ、そうそうそう、でそうそこで見えてしまうっていう、だからそれがね1巻とまた2巻からの面白さが全然違うというか、
うん、
1巻は知らん環境でお互いが、
あなるほどね、
どんな人か分からん状態、はいはいはいはい、特に男の人は、
うんうん、
っていうのが楽しめる1巻、
うんうんうん、
で2巻からは女の子は芸能人と知ってからの、
うん、確かにそら態度変わるで、
いや、まあ、かでも、まあうん、やっぱりその今までと一緒のように接しなあかんっていう、うん、なんか男の心情というか、うん、その気持ちはめっちゃわかるし、
いやまあそうやな、
そう
なんか急に特別扱いすんのも変やし、
そうそうそうそう、でかといって今まで普通に接してたことが、うんまあ、できなくなるっていうのも
まあそ
ら
な
あるやん、
うんうんうんうん、
やっぱり多少なりとも意識はしてま
え、絶対そらそうやよな、
そう、
うん、だから隣の家の人が黒柳徹子とかやからそらやっぱないつも通りのはいかんわな、
そうそう
意識はするよな
し多分、うん、あの前のようには接しられへんと思う黒柳さんやったらマジで、うん、うん、そうだからやっぱそれがなんか面白いよな、
うん、うんうんうん、
そのなんか自分でもなんか想像してまうというか、
うんうんうんうん、
あ自分やったらこんな態度取れたかなとか、
うん、
それがなんか、
そうか、
ほんまにだから純粋な、
うんうんうん、
もう邪のない、
うん、
大河にはもう呼んでもしゃあない。
もう分かったやろうけど、
ね、うん、これはでもすごいなんか、
うんうん、そういう意味でお前に勧めてくれたわけやな。
なんかな、どうなんやろ、うん、ただ、うん、なんか俺はでもなんか現実離れしすぎてて、うん、こうほんま妄想のものが形になったっていうような感じすぎて、
なるほどね、
ちょっとまあ、うん、なんていうかな、面白いねんけど、
うんうんうん、
うまくいきすぎやねん。まあまあ、そのなんかもうちょっとなんか山あってもいいんちゃうかな。
エロとか。
いや、エロも。
ちょっと乳首見えたりとか。
そういうことじゃない
けど。じゃん。
でも、エロもあんねんけど。う
ん、あんの？
え、あ、ないねん。ないねん。
どっち？まずどっちか言ってから次進んで。エロがあるのかないのか。
うん、エロの度合いの、うん、による。
お前の基準でいい？それは。
俺は、なんか、うん、エロあり。
あり。で、エロはあんねんな。エロ本やな、これ。
あ、じゃあごめんなさい。エロはない。いいねな、これ。エロはない。
エロはない。どっち、さっきありって言っとったやん。どっち、何言ってんの？
エロはない。
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 じゃあ普通の本。
でも、うん、なんかその、うん、これも言っちゃおうかな、これ。
うん、
言っちゃっていい？
うん、
なんか、
挿入シーンはある。
いや、それはない。いや、そういうのじゃないねん。そういう漫画じゃない。
あそうね。
でもなんかこの、
うん、
なんかあの、まあ、お互い、うん、やっぱ相手が芸能人やから、うんうん、お互い会わないってことはもう決めてんねん。ベランダでしかもうやり取りしない。
はいはいはいはい、はい、
うん。っていうエピソードの話の中で、
うん、
こう一日だけこう一緒に会うことになんねんな。
うん、
で、そう会うっていうか、その会うっていうか、そのベランダで会う予定やったんやけど、
うん、
まあ、彼女が熱出て、
うん、
もう倒れそうな状態になってて、
うん、
それを助けるっていう、
うんうんうんうん、
シーンがあんねん、
うん。そんなことある？
そこやねん。そうやねん。だからそれやねん。だからその、ほんまそんなことあるが。そうやねん。ほんまもうまさにそうで、そんなことあるかなっていうのが
楽しそうな漫画やな、これ。
そう。いや、だからめっちゃ楽しいと思う。この二人はめっちゃ楽しい。見てて。めっちゃ幸せやから。でもそんなことばっかりあるかなっていうのが続きすぎて、なんか、逆に、離れすぎてまうというか、
うん、ちょっと気持ちあんまり入り込まれへん、
うん
うん、
けどなんか読んでまう、
うん、
この二人どうなっていくんやろっていうのはやっぱ気になるから、
うん、まあね、
うん、一番ビビったんが、うん、なんかそのほんま倒れそうな時に、
うん、
こうギュッて持つねん、
うんうん、
で女の子が、
うん、
行かないでお隣さんっていうね、これほんまマジでマジでと思ってまあそうそう。まあそういうようなエピソードがありながら、だからまあだから、
なるほどね。
なんか恋愛漫画、だから読んだことあんまないから、
うんうん、
まあ大河もそうやと思うんやけど、うん、そういう人はどうなんかな、
うん、
なんか読んだこといっぱいある人は、なんか、うん、こういうパターンいろいろ読んでそうなイメージあるからあれけど、俺は新鮮やったっていうか。
うん、なんか、やっぱ男の妄想って結局エロに直結すること多いと思うんやけど、
うんうん、
なんか女性の妄想ってこういう感じなんかなとも思うな。今の断片的な見た感じだと。あ、まあ、
今のページだけぐらい。
そうそう。なんか、その気持ちの接触というか。うん、
ああ、そう。だから、うん、そうやね、
うん。
結局そういうことやね、
うん。
ほんまになんか言うやん。男の人は肉体の、
う
ん、
そうそうそう。
あの、こう、エロスがあって、うん、女性は結構心から入るから、
うんうん、
確かにそうなんか。
なんかそういう意味ではかなり女性の、漫画っていう感じはする
な。あ、確かにそうか、
うん、
設定はそうであっても、
うん、
言われると、
うん、
でもなんかそういう意味ではなんかお互いがお互いをなんかなんていうかな、恋愛じゃないけど認め合ってるっていうところが、
認め合ってる、うん、
そういうのがすごい結構あるんで、
うん
うん、逆に俺はなんかちょっとエロい感じもあるなとは思うねんけど、
まあまあそこがエロいんじゃないの。
そうそうそうそ う, そう、うん、だから今までの感覚とちょっと違う、うんうん、俺の中で
だ寸止めみたいな感じやろ、ずっと
ずっとまあそう、
うん、
そうやな、
うん、ずっと寸止め、うん、でそっから先はまあおのおので膨らましてください、ま
あ、確かに確かに、まあそうやな、
うん、
だからまあ男性は絶対にでもラブになると思うねん、この設定って。
ラブになるっていうのは別に気持ちの話。
そうそうそうそう、うん、ほんまに、うん、ほんまに
好きになってまうってこと。
なってまうと思う。
うんうん
うん、だってまあそれなりに有名な芸能人ってことは、
うん、
まあ顔ももちろん可愛らしいですし、うん、で性格もいいのよ、
うん。
自分にもすごいなんかこうよく接してくれるし、
うんうんうん、
で結構そのまあさっき言ったように、
うん、
ちょっとした触れ合いもある、
うんうんうん。
もう絶対好きになるやん。
うん、なるなる。
あとはだから女優の方がどうかっていうところよね。
うん、
でもちょっとなんかお隣さんがまあ特別感もあるのよ、
うん、
呼んでる方からしたら、
はいはい、ただのそこら辺の男の中の一人ではなく
ないような感じもあって、うんうん、ずっとお隣さんでいてほしいとか、そういうのをちょっと簡単に言っちゃうのよね。
悪い女やな。いやだからこれはこれで
男はもうだからこれで狂わされるよね。
そうやな、
ほんまに、うんうん、リアルにあったら、
うん、
だからまあなんか純粋ピュアなエピソードではあるけど、
うん
まあ、ちょっとやっぱひねくれてるんかな俺が。
まあまあ現代社会を生きる我々にとっては
まあ男の感覚から見ると、うん、ほんまにちょっとうまいこといきすぎてっていうのはあったけど、
うんうんうん、
ただやっぱりその3巻の続きめっちゃ気になってて、うんまあ、4巻は買おうと思ってます。
ああなるほど、はい、まだなんか結末とか着地点とか何もない漫画なわけやんな。
うんまあちょっと大きい問題はあるんですよ、
うん
まあ、何かというと、うん、まあもともとその前住んでた家が水漏れしたから急遽臨時で、
う
ん、
ああそうかそうか、そうじゃあお別れの日が来る可能性があるのか、そういう
ことになってるんですよ。
なるほど、
まあ、設定としては、うんうんうんまあ、そういうのがまあこれからどうなっていくかっていう、うんうんまあ、もちろん僕読んだところはまあそういうのももう終わってるんですけど、うん、3巻ではそう、
そうやな、うん、でもそういうのリミットないと盛り上がらんわな。
そうなんですよね、うん、そういうこともあったりとか、うんうんうんまあ、がやっぱり最後だから最後までお隣さんで入れるのかどうか、
うんうんうん、
でお隣さん以上の関係になれるのかどうかっていうのがやっぱりこの漫画の見どころではあるんじゃないかなと思って。
なるほど。
ただね漫画としてはなんか、うん、あんまり恋愛漫画読まない僕は結構なんかそれなりに楽しく読ませてもらいましたということで、うんうんうん、
なるほどね、は
い、ちなみにね、
うん、
もしこれをまあなんか実写版でやるんやったら、
ほう
勝手なイメージで僕は福原遥ちゃんが、
うんうんうん、
あの分かる、マインちゃん、
マインちゃんね、
マインちゃん分かる、
分かるよ、あの NHK、
そうそうそうそう、うん、俺あの子がなんかいいなと思ってて、
女の子役、
女の子役、うんうんうんまあ、それだけなんですけど。
え、男は？
いや男は逆に一般素人から選んでほしいなっていう、だあんま有名人じゃない方がいい、ほんまそこも、
ああなるほどな、そうそう、確かにリアリティを追求する意味でな、
そ う, そ う, そ う, そうの方が男の子もなんかちょっとした演技プラス緊張感も、
はいはいはい、ぎこちない感じも出せるし、
出る、まあそう、まあどこまでなんか、でもほんまになんかあんま有名な人ではない方が、うん、
無名の新人を起用するわけ、
そうそうそう、あんまり、まあ、出たことはあるけど、うん、あんままだ知られてない子とかの方が良さそう。
でもそんな映画作ってお前お金回収できんのかお前ちゃんとお前有名な、
ごめんごめん、
役者を使わんとお前映画作ったところでお金回収できへんやろお前。
確かに。
どういうつもりでお前映画を作ってんねんお前
あごめん、でもドラマの方がいいかも。
ドラマでも無理やお前、視聴率取られへんやろ無名の新人が急に出てきて。
いやでも
有名なやつ使え、菅田将暉とかそこら辺使っとったらええねんお前
お前それほんま赤いやつ
や何が
そういう人いそうやし
な。何がやねん、あのキングダムの主演やってるやつもおるやろ、実写化ばっかり出てるやつあいつ使っとけ、
ゴールデンカムイとかね、
そうそうそう、あいつ使っとったらええねん。
いやいや、そこはでもやっぱちょっと俺この漫画読んだけど、うん、いや
無理無理無理、配給会社からストップかけられるから。
いやでも福原、
配給会社がもうあいつ使えているから、マインちゃんがおるから、
マインちゃんおるから、うん、マインちゃんがおるから、
マインちゃんだけじゃ弱い
なんでな、
弱い
なんでな、
それはあのキングダムのあいつ使っとけ
名前出てき、
名前全然出てき、
俺も出てき
お前
あのずっと、あいつ俺もずっと考えながら聞いてんだけど
名前何やったっけ
山崎健人、
山崎健人先生、おじさんすぎる、山崎
すごい
若いやつの名前出てけ、
出てけ人の名前、まあ、がいいかなと俺は勝手に思いながら読んでたっていう感じです。で今回ちょっとタイガーには、
うん、
このね、
うん
まあ、芸能人もちょっとやと、
うん、
おじさんの芸能人事情はやっぱりちょっと厳しいし、
うんうんうん、
ちょっとだいぶ古いやろ、
うんうんうん、
新しい、でも AKB 好きやったよな。
いやいや、それ10年以上前よ、
まあ、そう、
あっちゃんがセンターやった時とか、
神セブンおった時ね、
そうそうそう、はいは
い、なんか押してました、
押してた押してた、
え誰、
俺小地春押してた、
あーそういうタイプね、
うん、
その当時ね、
そうそうそう、
あなるほどね、うん、いいですね、だからちょっとおっちょ身長の、
うん、まあ見た目でもこれ言ったらキモいけど見た目で決めたわけじゃないねんけどな。
あなるほどね、あ見た目もでももちろんついてくるよね。
まあまあそれなり
にあれ、見た目ゼロとか言わさ、まあ、言わさせ
る、それはもちろんもちろん、それキャラが好きやったから押してても、
なるほどね、
うん、
まあ、やっぱ一応漫画軍やから、
うん、
漫画のキャラクターが、
うん、
まあ、僕らも新生活始まったじゃないですか、
うん、
引っ越したでしょこの前なんか訳あって一人暮らし
架空のな
架空のね架空引っ越し、まあ、そうそうその引っ越しした先に、うん、横にお隣さんが、うん、漫画のキャラクターが来るとしたら、
うんうんはいはい、
誰が一番理想ですかっていう
なるほど、
うん、
限界師範とか
っていう話やなちょっと思ってたんだちゃうな
言うたらそういうことやろまあまあまあ、まあ、お隣女性が引っ越してくるってい
う、まあ、もちろんそうだね、まあ、塾、うんってことね、
塾
そうそう塾もあり
いやでも玄海師範の私生活めっちゃ気にならん
いやそれは言われると
全く私生活の匂いせえへんやんあの女
いやあの女って、ま、でも、うん、お寺に住んでたイメージがあるから、
うん、
何もないイメージがあるなものだから
そもそもなんか普通のまあ俺正直一軒家のイメージやってんけど
ああ、ごめんごめん、そういうことね。
うん、そうやね。
ああ、
そ
う、マンションと思ってなかった。
思ってなかった。
ああ、そうか、そうか、そういう情報も提供してなかったな。
そう、だからまあ、一軒、マンションでもええねんけど、うん、普通のマンションとか一軒家で、玄海師範が生活してるイメージが全然つけへんから。
玄海持ってくんなよ、じゃあ。なんでお前、想像つかへんや
つ。まあ、今から言うのは玄海ではないけど、玄海が引っ越してきたとしたら、すごい知りたくなるなとは思う。
気にはなる。
気になる。
確かにな。
どんなご飯自分でちゃんと作って
るのか確かにな何を食べるんかも気になる、うん、でも、うん、マンションには引っ越してこなさそうイメージをあくまで
いやいや
一軒家であってほしい
限界、まあまあまあ、
市販まで行くとい
やでも俺は一軒家としても、うん、ほんまにこういう住宅街の中にある、うん、ほんまに建坪十何坪とか二十坪ぐらいの家に住んでるイメージある、
うんうん、こじんまり
こじんまりとして、
ね、あそうですか、うん、あ
いやっていうかそうですかっていうかそのイメージと思ってて俺は
うん
何も情報がなかったから
なるほどね、うん、ああそうかそうか、うん、だから玄海師範が横に来たらな、うん、まあでも若い時とか見てみたいな
そうそうそう
見せてもらえるんかな
まあそれは霊力をマックスにさせなあかんわな
でも仲良くならなあかんしなまず玄海師範と仲良くなれるかな
まあだから玄海師範ゲームめっちゃ好きやから
あ確かにな、うん、
こっちもちょっとゲームしかも格ゲー上手やねあの人
あなんかあったなそれ、うん、エピソードは実際あったもんな
あったあった
そういうところ
うん
ああ
だからちょっと格ゲー練習して
格ゲー大丈夫
いや全然やってない
いや今からは無理ちゃう仲良くなんかもうそれ見抜かれるで
そうやな
今から一生懸命やっても
確かに確かにな
んかちょっとおかしい
そうやな覇王昇降拳とか口で言うだけやったら何ぼでも言えんねんけどな
覇王昇降拳懐かしい、
うん、パワーゲイザーとかな言えんねんけど
完全に SNK 言うねんお前偏りすごいけどな格ゲーストリートファイターちゃうんや波動拳じゃない
や
ん
じゃない
あそうですかなので引っ越してきてほしい、
うん、
漫画のマジで、まあ、恋愛感情持てそうない
やそうやろ
もちろん、うんうんちゃうよね限界しちゃうんじゃないよね
じゃないじゃないじゃない、うん、それは普通興味深いっていうだけで
そうそうそうなんかまあ大河とあんま好みの話とかこうやっぱ漫画であんませえへんや
ん、うんうんうんうん、
でまあやっぱ普通のタイプ、うん、まあこじはる言っちゃったけどこじはる、うん、
いやでも
まあ押してたっていうか、
う
ん、まあ
それ
の、
う
ん、まあ当時、うん、まあ漫画の、うん、まああんまイメージしないと思うんですけど、うん、女の人としていいキャラクター、
うんあ俺はね、
うんうん、
ブリーチの。
ああ、ブリーチ好きやな。
井上織姫。
あ、織姫ちゃん。
うん、
松本じゃなく。
ランギク。あ、ランギクでもいい。
いや、お前や。いやいや、ランギクいいでしょ。
うん、そう、そうやな。
あでも全然正反対ですよ。
うんうんうん。
どっちします
いや井上織姫、うん。いや、絶対そう。ランギクさんきついもん。
ああ、うん、まあまあまあまあ。優しめがいいんや。
まあ、優しめっていうより
主人公ヒロインですよね。
そうやな。うん。まあ、優しめっていうより、ただ一つ、
うん、
とにかくすごくおっぱいが大きいっていう。
え、だからどっちでもおっぱいやった。
うん、
松本さん。
そうや。
え、おっぱい
や。松本さんもすっごいやん。
じゃあ、ほ、う、な、ん、まあ、聞いてた、うん、今日もベランダではそういうエロスないんよ。うん、
いや、じゃあ、聞いてたもん、何もさ、知らんから、俺。俺はお前から言われた条件で、しかもマンションか一軒家かさえも俺知らんから、俺は完全に一軒家のイメージで来てん
の。確かに。
で、一軒家やとしたら、なんかこう家庭があるわけやんか、お互いな。
あ、もうタイガも、今結婚してる状態に来るの織姫が。
そうそうそう。一軒家で住むって、まあ大体そうやから。
うん。で、織姫さんは
織姫さんも誰かと
結婚して。既婚して来る。
既婚して。
え、それほんまにあれじゃない、うん、今日もベランダでの AV バージョンになれ大丈夫大丈夫ない
や、だからやっぱそのゴミ捨てとかで外出た時に顔合わせと あれ合わしたりとかするわけやろ。
でもお前目的おっぱいやろ。
そうやね。
そうやね。
いやだから、いやや
っぱ大丈夫ですか。
今日もすごくおっぱい大きいなって思いながら、でそれだけでうん、うん、やっぱりなんかこの仕事行く前にチラッとすごくおっぱい大きい見るだけで多分
お前やめろや、お隣さんやめろや、
仕事行けると思うね。
あ、そうですか、うん、あ、なるほどね、
うん、だってなんかこう、まあまあ
まあ、嘘ではないよね。
いや、そうやろ、
別にしゃあないから、
ね、いや何するとかじゃないね、お互い家庭あるから、
うんうんうん、
だからほんまに目の保養やな、
うん、まあまあ男やからな、
う
ん、
そうそう、だから俺が例えば家で一人でドラクエやってる時とかも、
うん、
おっぱいはすごく大きいわけよ。
向こうはな。
向こうはな、
うんうん。
そうそう。俺が会社で上司に怒られてる時も、すごくおっぱい大きいわけやろ。
いや、お前そこお前なんかテレビ見てる時とかにしろよ、お前。会社出したやったら。
いや、でもやっぱその怒ってくる上司に対して、いや、そんな怒ってくるけど、
うんうん、
うちんちの隣にすごくおっぱい大きい人おるけどなっていうので、
関係ある、
内心マウント取れるわけだからな。
内心取れる、
それ。取れる取れる。だから心に余裕が、いや、隣にすごくおっぱい大きい人が越してくるだけで、
うんうん、
心に余裕が生まれる。
生まれる
生まれる、それは。
あ、そうですか。
うんうん、
それはでもまあ、実際だから、ないからな、
うん。で、ちょっと楽しなるやろ、外出んの。
まあ確かに。
そうやろ、ま、あの、出たら会えるかなとか。
確かに。
会えるっていうか、まあ見れるかなっていう。
お前、ちょっと待って。大丈夫今日。おっぱいだけ
っていうので、やっぱり。
まあ確かに。見てまうしな。
うん、そうそう。
実際に、リアルは。
うんうん、で、まあ、なおかつ、まあさっき言った性格がいいっていうのもあるから。
まあ、織姫ちゃんな。
そうそうそう。
そのまま漫画の設定ごと持ってきてる感じ、ね、そうそう。
天然でちょっと隙多いから、
うんうん、
こっちがガン見してんのも気づいてないね。
めっちゃいいな、
うん、
めっちゃいいだけ
ど、こっちもあれ、ね、でも夜とか暗視スコープみたいなつけて、
いやお前それどうやって出ていくそう、お前結婚してんねやんな、それはちょっと出かけてき
た、なんかつけてちょっとタバコ吸ってくるわって言って暗視スコープガチャウィンキューンとか言ってね、
やばい、変なやつやん、ただのただの変なやつ完成してるだけやん。あ、そうですか、うん、でもなんか、うん、それ以外、
あ、そう、
織姫ちゃんは、
ああ
、うんうん、なまあでも顔は童顔な感じするな。
まあそうやな。
その方がいい。
うん、うん、うん。
あ、そう。
いや、その、いや、見た目と顔の話とかしてないで、俺は。さっきからずっと。
確かに、うん。胸の話しかしてないもんな。
そうやな、う
ん。でもさ、
うん、
松本さん選ばれへんかったらちょっときつそうっていうのがあったから、
うんうん、
優しそうなとこ方がいい。
もちろん。
なるほどね。
うん、
ああ、そう。
ずっと見れるから。
ああ、そうか、そう、うん、そういう意味ね。
うん、
いや大丈夫かな、まあ、ほんまにタイガ、いやリアルにもう引っ越しな、
うん、
来てほしくないな、タイガの家の横にあの巨乳が、
巨乳がな、
巨乳が、
うん、
来たらもうほんまに、
アンシスコープの駆動音が聞こえると思うで、
キューンっていう音
聞いてみたい、
ちょっと聞いてみたいな、
それが聞こえたら隣の家ガチャっていう鍵閉める音聞こえんね、
怖っもうでもストーカーじゃない、もう、
うん、
大丈夫ですか、まあまあまあまあ、ちょっとまあ結婚生活にちょっと支障ない程度に
してください、ね、うん、そうやな、もちろん、うん、もちろん当たり前やんけお前、
ほんまかな、
う
ん、
そらそうや、
あ、そうか、でもなんか意外やったな、うん、あんまおっぱいのイメージなかったからな、
うん、ああ、そう、いや別にそんな、
うん、
普段からめっちゃ好きとかじゃないねんで、
うん、
ただやっぱ
漫画のヒロインから選ぶってなると、
いやっていうかその日常的に何かこの一個の楽しみを増やすって考えたら、
ああなるほどね、まあ、やっぱおっぱいぐらいはないと、うん、まあ、だってあれやもんね、タイが不倫とかそういうことじゃないもんね、
そうそう、
なんかベランダでなんか
これから恋に発展していくとかじゃなく、うん、俺は今の自分の環境のままで、
うんうん、
隣にどんな人が越してきたら、うん、そういうややこしいことならずに楽しめるかなっていうのを考えて、
自分のまあ、楽しめる範囲内で、
そうそうそう、そしたらもう見た目の話になってくるから、
ああ、そういうことね、うん、ああそうかそうか、
うん、
なるほど、今の生活に合わせたん
ですね、そうそうそうそう、
いや俺はもう今日ちょっと独身で行かせてもらいたいな、
お前
今日
それ何でもありやで、お前ちょっと、
そうか、
いやでもいい、それ
でも、うん、なんか、
うん、
タイプね、
タイプな、
俺シンプ、俺はもうマジでド直球のタイプ、
うんうんうん、
は俺人造人間18号。
あ、それもでも俺迷った、
ね。
え ?18 号もよぎった俺は。
おっぱいないで。
そうそう。いや、で、
シンプル?
そう、パッと浮かんだけど、リアルに考えたら、いや別に18号越してきても楽しまれへんなと思ったから消して
んけど。ああ、そういうこと、うん。いや、俺人造人間18号めっちゃ好きで。
うんうんうん、
見た目ね。
うん。
と、あと性格も。
ああ、ちょっとまあ、ツンデレなとこあるよ
な。そうやね。
うん、
なんかさ、うん、まあ、クリリンに最後さ、バーカーって言って、
うん、
17号とは兄弟だよみたいな言ったところがめっちゃ好きで、
うんうん、
でまたな、またなやったかな、
かじゃあなかなんか、
なんか、ま、うん、またねみたいな感じのこと
言って、う
ん、
ちょっと間置いてくるって振り
返
って
な、そうそうそうそう、やっぱあれがやっぱグッとくるよね、
うん、
だからやっぱ可愛い一面持ちながら、うん、見た目めっちゃいいっていうのが、うんうん、もう俺の中で18号がドンピシャで、
うんうんうん、
家に引っ越してきてくれるんやったら人造人間18号、
うん、でしかもやっぱ18号って男を見た目で選んでないやん、
そうやね、うん、そこやね、うん、そう言いたい、いや分かってんな、いや分かってん、そうやね、うん、外見だけ、まあ、この、まあ、今回の今日もベランダでは、うん、もう正直、うん、お互いイケてる男やし、
うんうんうんうん、
言うて、
うん、
女の子ももちろんイケてる女の子、うん、でも実際リアル今日はまあちょっと独身で行かしてもらうって言ったものの、うんうん、まあ、外見は変えれないわけじゃないですか、
うんうん、
だからそこよね、
うん、
確かに人造人間18号のやっぱいいところってそこなのよ、うんうん、
内面を磨こうってな、そうそう、思えるよな、
思える、うん、だからやっぱそうやな、
うん、
だから見た目だけでいくと、うん、やっぱ迷ったよもう一人、うん、俺は、うん、もう一人カリファが、
カリファワンピース、
見た目ね、見た目は、
うん、でもメガネ女子好きな、
いやでもどうか、メガネだけじゃない、うん、もうあれ全部が、うん、理想というか。
え、網タイツ履いて
る。網タイツ履いてる。めちゃくちゃ。なんかまあ、
多分あんなやつ隣越してきた目立つな。
でも、うん、なんか漫画とか、うん、もうごめんなさい、AV でしか見たことない、うん、やん、うん、あれって。だから俺多分、
網タイツを、
網タイツ、メガネ、うん、で、胸脇、うん、スカート短。
はいはいはい。タイトスーツな。
そうそうそうそう。うん、あれはほんまなんかもう男性ならまあ分かってくれるんじゃないかな、うんうんうん、まあ女性はちょっと分かってもらえないかもしれないですけど、うんうんうん、なんかちょっと一種の憧れはあって、
うんうんうん、
あのデザインに、
うん、
ただやっぱ内面よね、
うん、
やっぱ今回引っ越してきて、
うん、
まあ、もしかしたら恋愛に発展するかもしれないっていうことを踏まえると、うん、やっぱりいい女子であってほしい、
はいはいはい、
からやっぱ人造人間18号かなっていうので、
人造人間それマンションの設定やな、
俺は一軒家、だって前の引っ越した設定やから、
ああそうか、
そうそう、俺は新居地というか、うん、10坪の新生活を始めたっていう、
お前はじゃあ家族おらんねんな、完全にそこ前は基地って言ってたけど、
今回はそう、
そこ前は前は、うん、そこの風呂とトイレと台所一緒にあるその家にお前は引っ越してきたわけやな、
引っ越した、うん、そう32歳、
うん、
独身、
なるほど、
でたまたま人造
32歳、はい、年齢もいじったそうなんや、40ではない、
40、
そこいじってんや、
40、
おっさんやない
けるかな、でもクリリいけたからな、ギリいけるから、
そうやな、
でも、うん、まあその内面をちゃんと見てくれる人なんで、うん、頑張る、そこは、
うん、年齢とかじゃなく、
年齢とかじゃなく、うん、まあハゲてても大丈夫なわけだから、うん、最悪、
でも言うてクリリンって努力してるからな、
確かにな、
地球人で一番強いわけやし、
やっぱでもクリリンってマジでいいやつやん、
うん、
その自分のためだけじゃなくて、うん、まあ、もう過去のな、まあ、フリーザ編であっても、うん、そうベジータ編であっても、うん、やっぱ活躍もしてるし、うん、内面もめちゃくちゃいいやん、
うんうんうん、
やっぱ最初は悪いやつやったけど、ちょっ と,
いけずというほんまに最初な、う
ん、ほんまの最初、でもやっぱりいいやつやもんな、あいつ、
うん、ええー、やつやけど強いで、なんだかんだ言うて、まあ、まあまあまあ、もちろんな、18号より弱いから、18号は男の強さにはあんまりこだわらんのかもしれへんけど。う
ん、やっぱ多分な、結構守ってあげたいタイプかも。
ああ、意外にそうかもな。
うんうん、でもやるときはやるっていうのを見せてもらった方がいい。だから、クリリもそうやん。
うんうん、
弱いかもしれんけど、うん、守るとこは守るみたいな感じやから。
うんうんうん、
俺、18号の性格結構好きやねんな。まあ見た目ももちろんやねんけど。
うんうん、
結構姉御肌みたいな。
そうやな。
うん。うん、とこがいい。
うん、うんうん、なるほど、
まあ、ちょっとね、なんかタイガと、うん、まあ、女性のタイプの話とか、まあ、ほんまにあんましたことないから、
うん、
ちょっとしたかってんな、
うん、うん、
どんな人が隣人に来たらタイガ喜ぶんかなっていう、
うんうんうんうん、
ちょっと意外やったな、
あそう、
うん、自分のほんま許容、ほんまの今の生活に合わせた、
うんうん、
できる範囲のこと考えたんや、
あそうやで、
ね、そうやで、ね、う
ん、一番リアリティ あって興奮するやろ、
こう、まあまあ、いやまあな、うん、俺あんま胸興味ないねん、
いや俺もそうやで、
あそうですか、
うん、
でも、
うん、
いやでも今の話聞いて、うん、マイナスはないやん、
うん、
胸が興味なくても、
そうそうそうそう
ってことね、
うん、
ああ確かにな、
うんうん、
いや俺はそうやな、まあもうほんまのリアルはあんまちゃん引っ越してきてほしくないな
そういうややこしい人に、
まあ、なんか、うん、見てまうもん、
うん、見てまうよ、
見てまう、
いやだから見ててもあんまり気に留めへん人を選んで、俺は、
なるほどね、うん、俺限界師範でも見る自信あるもん、 胸、まあ、空いてたらよ、
まあそうだな、う
ん、こんなん言うたら失礼やけど、うん、そうそう、だから男ってやっぱ最低よね、
うん、
まあ、最低なのかどうか分からへんから、うん、まあ、そんな感じかな今日は、うんうん、以上です、
はい、
はい、うん、じゃあお便り田辺さん、
はい、
言ってもらっていいですか。
あ、 OK です。
じゃあピンモモさん本当にご紹介いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。今回のキツネ会どうでしたか。
どうやったのな、なんかちょっとあれかな。でもあれか、タッキーはタッキーのも読むんやね今後。
ん、
タッキーもおすすめしてるし。
あ、そうそうそう、一人ずつやるで。
タイガは、うん、読んだん。
え、読んだ、一巻読んだ。
あ、読んだ、
うん、殺し屋の推し。
あ、でもこれタッキーはタイガとやるでしょ。タッキーも、
ああそうやな、
タイガとやるでしょ、
うん、そうやな。
じゃあタイガは3人会になるかな。
いや、まあ
まだ何も
考えてない、シフト次第かな。
ああシフト次第。いや、じゃあお便りお願いします、うん、はい、
パスオさんから。
パスオさん、
はい、タイトル、
うん、
絶望というかモヤモヤお便り、
うん、
本文、
はい、
マンワグの皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。359回の配信でドラゴンボールフィギュアの話題に触れられていましたが、
うん、
それに関して最近私に降りかかったぶつけようのないモヤモヤについて吐き出させてください、
うん、
一昨年ぐらいから息子の趣味に引っ張られてガンプラ作りを始めたのですが、これがとても面白く、
うん、
改造や塗装など息子もドン引きするほどハマってしまいました、
うん、
ですが世はまさに大ガンプラ時代、うん、目当ての商品がなかなか手に入りません。そしてその時に私が求めていたガンプラはおおよそ不人気であろうザ・やられメカ丸い缶オケとも揶揄されるボールという商品で、
うん、
再販されることもめったにない不人気ゆえの品薄商品でした、うん、そこで中古でもいいからとヤフオクやメルカリを覗いてみるのですが、ガンプラ・ボールで検索するとドラゴンボールフィギュアが山ほどヒットします、
うんうん、
いやいや俺はガンプラで検索しとるだろうがアホなのか。そして血まなこになって見つけたドラゴンボールじゃないボールはなんと定価の4倍。どうせ切断したり穴を開けたりして改造するしジャンク品でもいいがいいかと安いジャンク品を落札するも、翌日に模型やパトロールしていた息子から定価で山積みだったよとのメール。このモヤモヤをどこにぶつけろというのか。仕方がないのでフィギュア好きのキツネさんにぶつけさせてください。
お、
やいキツネ。なんやわからんけど何かがけしからん、けしからんぞ。はい、ありがとうございました。少しすっきりしましたとのことです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあそうか、
うん、まあ、そういうこともあるわな。
まあ少しスッキリしたんやったらいいかな、
うんうんうんうん、
でもちょっと待って、俺転売屋じゃないから、うん、ちょっとそれ、うん、そう思ってない。
転売屋的なエピソードあったっけ。
え、だって4倍になってるってことでしょ、
うん、
実際は、
実際はな。
だから転売屋から買っちゃったってこと。
ああそうか。で その怒りをお前にぶつける。そう、同じ転売屋であるお前に。
違うねんって。だから、うん、まあまあでも俺はあのパソさんがスッキリしたんやったらよかったなと思うねんけど、
うん、
まあ、これはしゃあない。
うんうん、
よくあると思う、物を買うってなると。
いや、そのしゃあないで片付けてしまったらさ、うん、世の中何も変われへんから、
うんうんうん、
やっぱ根源に性根が邪悪な者たちがうごめいてるわけやんか。そいつらを根絶していかない限りは。
まあ、
うん、
まあまあまあ、うん、いやでも今回のはちょっと転売屋だけじゃなくて、
うん、
定価でも売ってたわけやから、転売しきられてないよね、多分これは。転売屋ではないよな。
うんうん、まあタイミングが、
タイミングがあったんかな。いや、でもガンプラは俺全くやったことないから、
まあ
過去も言ってたけど、タイガーあるよね。
俺、だから、結婚当初やから、
あ、そうなん？
9 年前かそれぐらい俺もガンプラにハマってて、
はいはい、言ってましたよね。
塗装とかしてた時期あった
ね。塗ってた、
塗ってた、あのヤスリで削ったりとか、
ほんほん、
いう時期はあった
俺。今、え、ガンプラ時代なん、要は。
え、
ガンプラ、今、うん、大ガンプラ時代って
感じ。あ、でも結構流行ってるみたいよ。
あ、そうなんや、
うん、
へえ、うん、なんかね、買ったことないからよう分からんねんけど、
うん、
ようなんかその1個までみたいなのは書いてんのよ、みんな。
あ、
お一人様1個までみたいな。
でもほんまにここ数年やな。俺がやってた当時はそういうのなかった。
ああ、なるほどね。
うん。
転売し放題。
転売、いや、転売しても買うやつもおらん。
売れへん。
うん、
ああ、なるほどね。あ、そうか。だから、ああいうの書いてるってなると、ちょっとそうなんかなと思ったりはしててんけど。うん、
だから俺がでもやってたガンプラは、俺、小学校の時に BB 戦士をよく作ってたから、
はいはい、
懐か
しいね。はいはい、
それをまたやりたいと思って、BB 戦士をずっとやってて。だからリアル闘神大の、うんうん、
ちっちゃいやつってことだよね、BB
戦士のね。そうそう、2、3闘神ぐらいのやつ。はいはいはい、リアル闘神のやつは俺全然知らんし触ってもない。
あ、そうなんや。
うん、
あ、大変やな。
でもボールは知ってるで俺。てか俺もボール好きやねん。
え、どういうこと？え、そう、キャラクターの名前、
うん、そうそう、なんかほんまにボールみたいな形の、
手と足履いてるやつ。
あ、そう、なんかアームみたいなんだけ履いてて、目一個のやつ。
え、ちょ、表やつしちゃう。
あ、そうね、うん、あ、それは
ウサギみたいな、なんかあの
パロかな、
いや、分か
る。緑色の丸いやつやろ。テニスボールみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
そいつじゃなくて。
あ、じゃない。
うん、もっとメカメカしてんね。
ああ、なるほど。分かった分かった分かった。目一個のやつね。
そうそうそう。
手だけのやつや。
そうそう、手だけ。
足なしや。
マジックハンドみたいな手が上に日本出てるやつ。
それが、ないと。
うん。うん、なんか、BB 戦士でも、たまに、ボールがおまけで、ついてたりとかいうキャラ持ったりするの。
めっちゃいいよ。
だから、そういうの見たら、なんか、あ、なんかボールがちょっと特別な、やつ感があって俺の中で、
うんうんうんうん、
だから俺もなんかボールにはいい印象あんね。
あ、そうなんや、
うん、
あ、でも好きな人多いんやな、
うん、
でもこうやって4倍はちょっとエグいな、
うん、
でもまあしゃあないな、
うん、
これはね俺もようあんね、
うんうんうん、
その高額で買うというか、まあ、定価以上で買うっていうことは物買いとしては多くて、
うんうんうんうん、
でもまあその値段をまあ、見た上で納得して買ったんやったらもうしゃあないかなって諦めてる、う
ん、まあ本人が納得しってか納得も何もさ、うん、定価が一番納得できるに決まってるやん。
あ、もちろんな、うん、でももうないのよ。
いや、そうだから転売屋っていう少年が邪悪な者たちがうごめいてるからやろ。
あ、
そいつらが根絶されれば、まあ、みんなが買えるわけやんか、
う
ん
う
ん、
いや、まあ実際そうよ、
うん、
だから俺はだから転売反対よ。
うん、
まあまあでもやっぱ買えないことの方がやっぱ多いよね今は。
うん、
人気もんという人気なやつは、うん、まあ、何でも、
まあ正直漫画でもようあるけどな。
まあ俺はだから漫画あんま体験ないんだけど、
う
ん、
買おうと思ったらもうないとかな。
あ、
で、うわ売り切れやってなって、まあヤフオクとかで調べたらもう高い値段つけられてるとかな。ようあるわそういうの。
まあな、
うん、
まあでももう数が減っていくからここで買わなとか思ってまう時もあるしな。
あ、
その玉数がまあ言うたら例えばその何年前に発売されたやつが、
うんうんうんうん、
もう言うたら正規でも残ってない可能性があるやん、うん、そうなっていくともうここで買わなと思って買ったけど、うん、結局後日安く出てくるっていうのはあるよな、
うんうん、それは何を買う？
まあ僕の場合はだからフィギュアですよね。
あ、
うん、フィギュアがあるかな、
うん、
フィギュアがめっちゃ変動するから、
うん、
価格が。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう、そうそう。だからまあ今はもうドラゴンボール落ち着きましたけど、
うん、
ドラゴンボールのフィギュアとか一時やばかったから、
うん、
今はもうちょっと下落気味
ではあります。あ、そうなんや、
うん、株みたいな感じするな。やったことないけど株はやったことないけどな。あ、やったことないけど、まあガンプラもあるんやろうな何笑ってんの面白いこと言うた何
いや、ずっと一人で喋ってる
の。いやいや、ほんまにだからまあ買うタイミングはむずいな。
うん、そうっすか。
大河とかあんまな、
うん、
金銭でしょ。
何を？
その物の価格とか。
いや、気にするよ。
あ、気にする？
気にするよ。
あ、そう。
あ、っていうかその定価で、いやいやっては気にするよ。
あ、気にする。
うん、
あんまなんか気にしないイメージあんねん。
なんか飯とかは気にせへん。だって高くても知れてるから。
まあ確かにな。
うん、
まあ、まあ許容の範囲やからね。
うん、
でも定価を超えてきたら、
うん、
ちょっと抵抗ある。
だから服とかはちゃんと見て買うで、俺。値段。
あ、そうですか。
いや、だって服ってさ、マジで T シャツ1枚でも、普通に数千円するとかもあってしまうやんか。
あるある。
そんなん思わず買って回れへんから。
ああ、そういうこと。値札を見るってこと、
ね、値札を見る。
ああ、まあもちろん俺も見ますよ。
うんうん
う
ん、え、どういう意味？
いや、でもなんか値段、
うん、
例えばさ、
うん、
でもだ服の話出たからあれやけど、うん、俺ようあんのは服買うでしょ、
うん、
で1週間後にセールなるとか、
う
ん、で俺それめっちゃ嫌やねん。
そういう意味で気にするかせえへん
っていうか、そう、そういうのはなんかイメージないよ。
あ、そういうのはせえへん。
そうやろ、
うん、
もう今欲しい時にこれあるから、
うん、
まあ、値段見て 買うっていうイメージ、うん、俺は買えへんねん、
はいはいはい、
もう来週ぐらいセールになったらめっちゃ嫌やから、
ああそれはないな俺
だ、まあ、結構だからそのパスオさんもそうやん、うんうん、結局買った額で買ったけど、うん、翌日普通で売ってたっていうケースは近いと思うねんけど、うん、俺だからそのバーゲンのセール期間とかめっちゃ気にする、
あ
その直前とか絶対やろ、うん、そういうの気にせんやろ、うん、俺めっちゃ気にするから、
ああそうなんや、うん、
だ嫌やんだって昨日買ったやつ翌日半額とかあるから、うん、実際にはリアルに、
まああんまり気にせえへん
から、そうでしょ、うんうん、だからまあそこは結構分かれるような気はしますけど、まあパスワさん、うん、頑張ってください、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
そんなとこですか、以上ですかね、
はい、
今日は、
うん、
はい、ありがとうございます。そしたらまずちょっと告知というか、うん、あの告知ですね、うん、印象に残ったエピソード、
え
一番意味わからない、1話目に
すっげえでかいな、それは漫画の話なのか現実で起こったことなのか
そうやな、
もうすべてが入り乱れて、
行くで行くで、うん、みんな行くで行くで行くで、
印象に残ったエピソードで、大体エピソードトークって印象に残ったもんしかせえへんからな、
漫画で漫画で一話目に印象に残った漫画、これやりますんで、これ締め切り、うん、4月14日これもうあと数日ですね、は
い、そうやな、うん、明日明後日とかそれぐらいやな、
そうですね、うん、まあちょっともう期日間際ですけど、うん、まあ、ぜひ待ってますんでよろしくお願いします、
はい、
で、これ4月の、月刊お便りだったんですけど、うん、今度5月、
うん、
月刊お便りのテーマ、
はい、
決めました、
はい、
っていうか前回ちょっと言いました、
うん、
新生活で持っていきたい漫画、
はいはいはい、
はこれっていうのをもうね、うんうん、ちょっとね聞きたいなみたいなちょっと言っちゃったんですけど、
う
ん
う
ん、
もうすでにお便りで来てるんよな、
何個か
何個か、
はい、
来てんねんけど、
あ、はいはい、
ちょっとストップというか、今回はすぐには読まずに5月に、はい、の時にまとめて
月刊テーマとしてやると、
うん、読ませてもらいます、なのでちょっと新しくコンソメモンジローさんかな、あん、から送って、いきなりがっつり来てんけど、
はい、
ちょっと読むまで時間かかるので、
はい、で一応この新生活に持っていきたい漫画については、うん、締め切りは5月12日までということで、
はい、
やろうと思ってますんで、うん、ぜひよろしくお願いします、
はい、
はいはい、マンマ軍は毎週土曜日、朝10時より配信します、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます、マンマ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便り、ほんで月刊お便りお待ちしてますのでよろしくお願いします。またブリーチカルダ対戦者募集、万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所氏名記載の上送ってください、番組のフォロー、高評価もよろしくお願いしますということで、
はい、
それではまた来週お会いしましょう、
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
キツネでした、
さよなら。